ね、みんなお子さんは、皆さんのお子さんは、あ、皆さんからお預かりしてるんだ、仏様からお預かりしてるお子さんで、そのまんまそのまんま。そして、ついでに言っておきますが、まあ、皆さんのね、あの程度の亭主ですが、あれも仏様からのお預かりもんだと、こう思ってやってください。男性からすれば、あの程度の女房だけど、しゃあないな、あれも仏様からのお預かりもんだと。あの、離婚しちゃいけないって言ってるんじゃないんです。あの、離婚したい人はどうぞなさってください。これも、あの、キリスト教ではあんまり離婚を勧めません。よくないことだって知ってますが、仏教では別に離婚についてそんなに悪いことだって言っておりません。あの、離婚した一番有名人って誰ですかって言って、この間聞いたら藤原紀香ですなんて言って誰かが言ったけど、そんなじゃなしに、離婚した人で一番有名人って言ったらお釈迦さんですよね。お釈迦さんは女房子供捨てて出家しちゃって、あれ蒸発停止なんですね。女房子供離縁したんですから ね。そういうふうに別に 離婚してもいいんですよ。うちの娘はついこの間離婚しましたけど、よかったよかったって言って私お祝いをしたわけなんですが、で、まあ、でも離婚する前、くっついてる間だけは、ああしゃあないな、あれも仏様からのお預かりもんだと思ってやってほしいわけであります。そして同時にもう一つ、皆さんの親ですね、親、これもまあ仕方がないな、仏様からのお預かりもんだと思ってほしいんですね。お姑さんとお嫁さん、これ大変ですよね。お姑さんなんて憎くてならない、さっきもね、お姑さんが行くような極楽浄土行きたくないと言われる、そういう感覚まで出てきそうなほど、まあ嫁と姑って憎たらしくってならないんだろうと思います。でもまあしゃあないな、お預かりもんだと思ってほしいんですね。ある人から聞いたんですが、そのなんかおばあちゃんがもうこんな嫁と一緒に生活するの嫌だと思って、それで財産もまとめて老人ホームに入ったと。でも老人ホームでもうね、言いたい放題、もうあの嫁の悪口死ぬまで一生言ってやろうと思って、また十分もうそれだけのネタ仕入れたと。でもう老人ホームに行って、もう一生悪口言いながら過ごそうと思って入ったんですね。入ったら、そしたら、まあ最初は新入生歓迎ということでみんな歓迎してくれと。でね、話すると、いやそれは嫁が悪い、あなたが送るのもっともだ、いやそれは嫁が悪いって言ってみんな相槌打ってくれと。でもそのうちに2ヶ月も3ヶ月もすると、いやその話もう4度目だよと、あなたもう同じことばっかり言ってるじゃないのなんて言って、もう話すネタがなくなっちゃった。ね、もういっぺんあの嫁と一緒に住みたいなと思ったけども、もう仕方がないんだと、もうあんなに短歌切って出たもんで仕方がないと、お寺のお嬢さんが言ったらな、慰めに行ったらもう泣いていたという話聞いたことがあるんです。これ皆さんがもう嫁と姑の仲を解決しようと、問題を解決しようと思うのが大間違いなんです。解決なんかできっこないんで、なむそのまんまそのまんま。憎いっていうのはもうこれしょうがないんですよね。最近ね、生物学の方でいろんなことが分かってきて、新しいいろんな 学説が出てきてるんですが、おばあさん仮説っていうのが出てきたんですね。おばあさん仮説っていうのは、その動物のうち哺乳類のうちで、おばあさんが生きて、おばあさんがいる動物っていうのは人間とゴンドウクジラだけだっていうのが分かったんですね。面白いですね。おばあさんがいる動物っていうのは人間とゴンドウクジラだけなんですね。じゃあおばあさんって誰なんだって言えば、そのこの中でまあバッと見たら一見おばあさんいっぱいおいでになるけども、 そんな孫がいるというのがおばあさんの条件じゃないんですよね。それだと私はまだ孫はいませんから、うちの女房はおばあちゃんじゃないことになりますが、そうじゃなしにおばあさんというものの定義を考えてみたら、例えば地引きを引いてみると、国語辞典を引いて、国語辞典を引くと面白いことがあって、男を引いてみたんですね。誰も引かないでだろうと。私男を引いてみたら、ちゃんと書いてあるのは人間の性別の一つで女でない方で書いてあった。で今度女を調べてみたら、人間の性別の一つで男でない方と、こう書いてあれば文句言おうと思ったんです。さすがにそうじゃなしにちゃんと書いてあったんですね。女というのは人間の性別の一つで、その子を産みうる能力のある方という、子を産みうる能力ある方が女なんですね。そうするとまだ小学校1年生なんていうのは所長がないから子を産めないから女じゃない、まだ女になってないよと、こういうふうに言う。でももうこの中には女で亡くなった人大勢いらっしゃると思います。子供を産めなくなった人、つまり閉経期を迎えた人ですね、これがおばあさんなんです。女じゃないおばあさんなんですね。だから子を産めなくなって、で他の哺乳類は全部こう子供が産めなくなったらみんな死んでいくんですね、だから逆に言うと、この間去年ですか、京都大学の霊長類研究所のグループから論文が出たんですが、チンパンジーのを調べた結果、チンパンジーはもう最後まで生きてる間全部メンスがあると、だから妊娠する能力があるんだと、こういうのは分かったとあるわけで、だから他の哺乳類はみんなその生きてる間はメンスがあるわけで、子供を産む能力はあると。ところが子供を産む能力がなくなってなおもふてぶてしく、生きてる動物といえば人間とゴンドウクジラだけだと。これ生物学的な問題ですから、私いじめてるじゃないですか、ね、分かってきた。で、そうすると今度ゴンドウクジラを見てみると、ゴンドウクジラというのはみんな自分の娘の産んだ子供の育児を手伝ってるというんですね。だからおばあさんの存在意義は孫の面倒を見るところに意義があるんだというのが最近の生物学の仮説なんです。ところが今やその自分の娘と同居する制度は人類の中でだんだん少なくなって、ほとんど父系の社会になって父親の方に入っていくから、そうすると自分の娘の子供の育児なんて手伝えないんですね。人様の子供の育児を手伝うことになっていくわけなんです。それで嫁と姑の対立がどうしても出てくるんだと。これはもう問題を解決しようとしないでいいんです。で、皆さんがこれを何とかして問題解決しないといけないと思うと、そういうふうに、ね、老人ホームに入ったりしてこれで良くなったと思うんです。かえって不幸になるんですね。じゃあどうしたらいいかと言えば、どうしないでいいと、もう腹が立つ嫁と姑の関係そのまんまそのまんまと。ですから皆さんは多分もう お姑さんの立場にしたら、嫁に、悪人大菩薩と名付けるんですね。悪人を大菩薩って言って自分の嫁のこと悪人を大菩薩って、こんな張り紙したらダメですよ。嫁さんに見つかったらもういっぺんにまた閉じ込められるから心の中に書くんですね。悪人を大菩薩、悪人を大菩薩なんて言って、でそういうふうに、書いてその拝むんです。一生懸命、悪人を大菩薩なのでちょっといじめさせてくださいと言って拝みながらいじめるという、こういうやり方を開発してほしいんですね。お嫁さんの方からすれば悪ババア大菩薩と、自分の、おふくろさん、お姑さんを悪ババア大菩薩、悪じじい大菩薩と、こういうふうに名付けながら拝みながらいじめるんですね。 あの良寛さんって言って江戸時代の禅僧がおいでになった、あの良寛さんは例えば冬の縁側で日向ぼっこしてると襟元しらみが張って、ね、しらみを取り出してですね、ああしらみさん、あなたもねきっと日向ぼっこしたいんだねって言って縁側で日向ぼっこさせてあげた。そしてやがて日が陰ってきたら、あしらみさんどうぞ寒くなったでしょ、お戻りなさいって言ってまた戻されたという、そういうエピソードがありますが、これはまあ良寛さんだからできるんですね。私たちなかなかできない。まあ今しらみはいませんけども、じゃあゴキブリ見つけてですね、ゴキブリ、ああゴキブリさん、あなたもね仏様の命もらってるんだね、ゴキブリの立派に育つんだよって言って、レタスや人参やって、梅を増やせよ、チリ見てよって、台所いっぱい繁殖させてね、窮屈でしょう、自由を求めて飛んでいきなさいって、こうやったらまたもう近所が迷惑する。だから私たちはゴキブリに仏性があるんだ、仏様の命が宿ってるんだと、それは知ってるけども、ゴキブリを殺さざるを得ない。でもその時にゴキブリ害虫だから殺していいっていうのは分別しなんですね、金魚はダメだけども土壌だったら殺されてもいいと、こういうのは分別しで、そうじゃなしに、ゴキブリさん、あなたも仏様の子供なんだね、でもね仕方がない、殺させていただきます、南無阿弥陀仏で丁寧にスリッパでピシッとやるという、この心ですね、拝みながら殺さざる、まあ殺さない方がいいと言ったって、ゴキブリそんな繁殖させるわけにいかないんだから、ちょっとこう殺させていただく、でも拝むんですね、ここのこの要領ですね。無分別不思議な知恵というのは、皆さんちゃんとお仕事目さんいじめちゃいけないわけじゃないんだ、ただむしろ長生きさせるためにいじめてるんだと、そして拝みながら、まあ、ボケ老人になって長寿になったら、まあね、つねってやりゃいいんですよね、もう腹が立ちますよね、でもそういう時に常に拝みながらつねると、ね、もう南無そのまんまそのまんまと、もうしょうがないでしょうね、お仕事みたい問題が解決できる、良くなるなんて言って考えたらダメなんですよ。嫁と姑の問題、人類何万年と悩んできた問題なんだ、そんなん解決できっこない、劣等生は劣等生のそのまんまみんな幸せにしてあげるんだね、こう体の不自由にある子供、目の見えないこと、目が見えないまんま幸せにするんだ、そして病気になればもちろん治療をやっちゃいけないって言ってるんじゃないけども、病人を続けながら幸せな病人として薬を飲めばいいんですね、飲むときは飲めばいいし、飲まなくたっていい、もう、ガタが来てればそのまんまそのまま死ねばいいだけのことで、そして、貧乏であれば貧乏な、ま、そのまんま幸せに生きていこうと、そういうふうに考えることができるのが不思議な知恵なんだと、それが阿弥陀仏の知恵だと思っていただきたいわけですね。阿弥陀仏の弥陀っていう言葉はサンスクリットに弥陀っていうんですが、これ思い計らうという意味なんですね、だから計算する、分別する、これはいいもんだ悪いもんだ、金持ちよりも貧乏人より金持ちの方がいいと、そういうふうに分別のしないのが阿弥陀さんだと、こう理解していただきたいわけであります。それじゃあ、12時まで喋れって言われております。私が見る私の時計では、あの時計が2分遅れてますね、また2時からまた質疑応答があるそうです。これにて一応午前中のお話をお寄せいただきます。どうもご清聴いただきましてありがとうございます。